一般質問の用紙をお伝えします。一般質問は6月9日、10日、11日の3日間、11人の議員が行いました。ここでは質問と回答の用紙をお伝えしています。また質問の様子は区議会ホームページでお聞きいただけます。それではお伝えしてまいります。はじめは、こんな時代だからこそ着実な一歩でまちづくり、練馬区議会自由民主党小泉純次の質問です。区長の基本姿勢について。質問、選挙期間中に給食食材費の誤情報を発信したことについて、訂正や説明責任を果たすべきでは。回答、当時の認識に至らぬ点があったことを真摯に受け止め、SNS で発信し、当該動画は削除しました。質問、選挙公報の完全無党派、完全無所属、だから公平公正とするスローガンは実態を表していない。支援した党派会派の名誉のためにも率直に感謝を表明すべき、その潔い姿勢こそが区民への誠実な態度ではないか。回答、政党という括りでなく、自主的に応援していただいたと認識しています。感謝しています。質問、練馬区の現状、前川区政の達成について受け止めは。回答、練馬区の魅力は、豊かな緑に囲まれた静かな環境の中で便利に暮らせる街であることです。これは前川前区長をはじめ、これまでの区政が積み重ねてきた成果です。質問、美術館など再整備は白紙化を目指しても、違約金やメンテナンス費用、老朽化対策に目をつぶっていては賛意は得られにくいのでは。ぬくい中村地区の方々には区長自ら説明や意見交換を。回答、見直しについて区民の皆様に丁寧に説明していきます。質問、美術館、図書館はアニメーションなども大胆に組み込んだ老若男女が自由に集える新感覚の構想を周辺の街づくりを含めて考えてはいかがか。回答、美術館のある街の魅力を生かし、中村橋駅周辺の街づくりに取り組んでいきます。アニメの活用について検討していきます。介護保険について。質問、制度は大きな転換期を迎えている。様々な課題への対応と将来像について考えは。回答、介護現場における ICT 活用の加速に向けた支援の充実策を検討します。国内外の変化と区民生活。質問、諸物価上昇は必至。ためらうことなく補正予算などの対応を。回答、真に必要なところへ迅速に支援が行き届くよう、柔軟かつ機動的に対応します。質問、区民の不安を払拭する発信について考えは。回答、国や東京都が進める対策の動向などを注視し、情報発信に努めます。AI 活用とセキュリティ対策。質問、練馬区は未納対策に AI を導入し、視察も多い。視察団受け入れの効用は、新たな AI 活用計画は。回答、課題や AI 活用の可能性について意見交換をしました。機能向上につながるヒントが寄せられました。引き続き活用の拡大を検討していきます。質問、不正アクセスの状況やセキュリティ対策は。回答、委託事業者がサイバー攻撃を受ける事案が発生しています。昨年度、情報セキュリティポリシーを改定し、委託事業者にシステムの脆弱性への対応の徹底を求めました。AI 活用と教育への影響。質問、 AI 活用を踏まえ、知識偏重でなく主体的な究明能力の育成が重要。現状の評価は？回答。区内の学校では主体的探究的な学習に取り組み、一定の成果が現れています。練馬区議会自由民主党、小泉純次の質問でした。次は、民間経営者の感覚で区政改革の実現を、練馬区議会自由民主党、藤井隆の質問です。区長の区政に対する思いと区議会について、質問、昭和、戦後の日本の国の形への思いは？回答、戦後、我が国は中央集権的な体制で発展しましたが、地域の実情に合った施策を求める声などが高まり、地方分権が進められました。今後も推進していくべきです。質問、議会制民主主義と二元代表制への認識は？回答、議会は区民の意思を代表し、区の意思決定において重要な役割を担うと認識しています。質問、経費増を防ぐために民間経営者の感覚で区有財産の有効利用による財源確保に取り組まれたい。見解は？回答、区有財産を活用しサービス充実とコスト縮減を両立します。災害対策について、質問、災害時の協力に向け、近接市と日頃から顔の見える関係を構築すべきでは？回答、訓練を行うなど、連携強化に取り組んでいきます。質問、東京都トラック協会と連携したロジスティクスや防災倉庫の見直しの内容は？回答、備蓄物資の再配備や輸送体制の見直しに着手しました。質問、建物耐震化対策の課題を踏まえ、今後の取り組みの強化について見解は？回答、継続した支援のため、東京都建築士事務所協会との連携を強化します。学校の適正配置について、質問、各校の適正配置の今後の方向性は？回答、一旦立ち止まり、各校の現状や課題を整理した上で、地域の声を丁寧に伺い検討します。質問、PTA の存続に向けて強い支援を。回答、PTA 連合協議会と意見交換を重ね、持続可能な活動に向けた支援を検討していきます。介護保険制度について、質問、有料老人ホームの増設は西部地域には不必要と考える。施設の増は介護保険会計へ影響。今後の施設整備の所見は？回答、有料老人ホームは積極的な整備誘導を行っていません。介護保険施設整備の必要性は今後検討していきます。質問、介護予防に資する高齢者の社会参加事業を子育て施設で実施してはどうか？回答、多世代が交流できる取り組みを進めていきます。保育園大泉地区について、質問、他地区に比べて大泉地域の定員数は少ないと考えるが、施設のあり方について見解は？回答、定員確保を図るため、保育サービス拡充を検討します。地域コミュニティと清掃リサイクル事業について、質問、ゴミ集積所のあり方に関し、区民が自分ごととしての意識を強く持つよう働きかけを。回答、集積所は利用者同士の協力のもとで成り立っている旨を改めて周知します。大江戸線延伸と都市計画道路と街づくりについて、質問、延伸は今年度が正念場と聞く区長の意気込みは？回答、 一日も早い延伸実現に向け積極的に進める決意です。質問、石神公園駅南口再開発の現状と放射7号線の見通しは？回答、再開発は令和10年4月の完成に向け順調に進捗しています。放射7号線は用地取得率がおよそ 98% です。東京都に早期の完成を要請しています。練馬区議会自由民主党藤井隆の質問でした。続いて、安定と希望に根ざした新区政の舵取りを、練馬区議会公明党鈴木隆の質問です。区長の基本姿勢について、質問、美術館など再整備白紙化の説明責任をどう果たすのか。回答、区民の皆様に丁寧に説明していきます。質問、稲荷山公園整備計画再検討に伴う地権者への対応は？回答、地域の様々な意見を伺い、整備のあり方などを検討していきます。質問、医療の地域偏在解消を？回答、病院の配置状況を踏まえ、今後の医療需要などを見据えた病院誘致を目指します。質問、パートナーシップ・ファミリーシップ条例制定を。回答、国の動向などを注視し、対応を検討していきます。質問、就寝サポート事業は収入要件緩和検討を。回答、相談者の声や国の動向を踏まえ検討していきます。質問、早期の物価高対策を。回答、国や東京都の対策の動向などを注視し、必要な施策を実行します。地域公共交通について。質問、大江戸線延伸に向けた具体的取り組みは。回答、国や東京都に必要性などを直接伝えます。質問、都市計画道路の着実な整備を。回答、実施時は地域の意見を丁寧に伺います。質問、デマンドタクシーの本格実施を。回答、本格導入を見据え検証します。マイナンバーカード活用について、質問、マイナ保険証の利便性周知を。回答、後期高齢者に具体的なメリットを載せたお知らせを送付します。質問、証明書のコンビニ交付の操作方法の周知を。回答、スマホ教室などで案内します。質問、繁忙期対策のため、マイナポータルの転出手続きの周知を。回答、よりわかりやすく周知します。障害自社支援について、質問、医療的ケアが必要な重度心身障害児者の地域生活支援拠点への財政支援と人材確保を。回答、自立支援給付費などの充実を国や東京都に働きかけていきます。東京都の研修や人材支援を周知しています。質問、メイスの活用を周知し、医療機関との連携を。なお、メイス、医療的ケア児等医療情報共有システムとは、医療的ケアが必要な児童等が、救急時や予想外の災害、事故に遭遇した際に、全国の医師、医療機関、特に救急医が迅速に必要な患者情報を共有できるようにするための、国が運用するシステムのことです。回答、障害者団体を通じて登録を勧奨し、医師会を通じて医療機関へ周知します。緑施策について、質問、緑保全の具体的ビジョンは？回答、幅広い区民の声を聞くため、緑の区民活動会議を立ち上げます。質問、AI を活用した樹木点検を？回答、開発状況を注視し検討します。質問、落ち葉の相談窓口の周知を。回答、ホームページなどで案内します。 質問、四季の香りローズガーデンの盗難対策強化を。回答、防犯カメラなどを増設します。質問、夏の雲公園通路の大規模改修を。回答、改修に向け検討しています。リカレント教育について。なお、リカレント教育とは、社会に出た後も自身の仕事に必要な学びや時代のニーズに即した能力、スキルを得ること。さらに、職業とは直接結びつかない技術や教養等を身につけること。また、そのような教育を受けることができる社会のシステムのことです。質問、就労世代のスキルアップのニーズなどの把握を。回答、就労などにつながる講座実施後のアンケートを活用していきます。子ども施策について、質問、新設保育園の誘致など、待機児童対策の見直しを。回答、保育の受給計画を見直します。質問、小学生の朝の居場所事業の本格実施に向けた課題は。回答、現時点で大きな課題はありません。質問、学童保育の待機児童対策は。回答、特別教室のタイムシェアなどで放課後の居場所を確保していきます。質問、夏休みなどの朝の時間対策を。回答、学童クラブ利用者に調査を実施し、対応策を検討します。練馬区議会公明党鈴木隆の質問でした。代わって新区長へ問う。練馬区議会国民民主党無所属都民ファーストの会石黒達夫の質問です。区長の基本姿勢について。質問、選挙公約の位置づけと実現性は。回答、区民に約束した政策であり、努力するのは当然の責務です。優先順位を見極め進めます。質問、選挙公約実現のための財源確保は。回答、施策の不断の見直しを行い、自主財源の拡充などに努めます。質問、都市計画道路を見直す根拠をいつ検証し、区民へ示すか。回答、就任後検証を指示しました。検証結果などを総合的に勘案し、方向性を示していきます。質問、大江戸線延伸に向け何を重点に協議するか。回答、国や東京都に自ら足を運び、必要性などを直接伝えます。質問、区長室廃止の際の執務環境整備は。回答、区長室は区民の声を聞く場などとして必要と考えを改めました。質問、完全無党派無所属の選挙戦だったが、政党からの推薦、支援、政策協定締結などはなかったか。回答、自主的な応援と認識しています。政策協定は結んでいません。質問、美術館、ぬくい図書館再整備に集まった寄付金の取り扱いは。回答、寄付をいただいた皆様に意向を丁寧に確認し、適切に対応していきます。現下の中東情勢を踏まえた対応について。質問、区内事業者や医療福祉施設などへの影響の実態把握は。回答、四半期ごとの景況調査や練馬区医師会などを通じて実態把握に努めています。質問、国や東京都とどう連携し支援策に取り組むか。回答、窓口相談や派遣相談を実施し、国や東京都の支援策を案内しています。質問、今後の国や東京都の支援策を見据え、マイナンバーカード取得と公金受取口座登録を促すべきでは。回答、引き続き区民に取得や登録を促していきます。福祉施策について、質問、国や東京都の福祉計画などは、成人の重度障害者の24時間医療看護体制を地域で整備するという視点を十分に見据えていない。 現状への認識は？回答、高度な医療的ケアを必要とする方がグループホームで安心安全に暮らし続けることには課題があると認識しています。質問、三原台重度障害者の地域生活拠点整備にあたり、国と東京都に制度改善や財源確保をどう求めるか。回答、自立支援給付費や診療報酬の充実を国や東京都に働きかけていきます。質問、区長が公約として掲げる教育や子育て無償化の理念を障害児福祉支援にも広げ、所得制限の撤廃や独自軽減について練馬区として明確な方針を示すべきでは。回答、国へ所得に応じた負担について見直しを求めています。保護者が負担感なく安心してサービスを利用できるよう検討します。文化施策について、質問、今後の文化施策の方向性は？回答、今年度からもっともっとアートプロジェクトを展開します。文化芸術に気軽に参加体験できる機会を充実します。質問、大泉アニメプロジェクトを東側地域まで展開させて、練馬区全体でアニメ施策を発展させていくことが効果的と考える。今後の展開は？回答、民間企業などとの連携強化など、取り組みの充実を図っていきます。練馬区議会国民民主党無所属都民ファーストの会、石黒達夫の質問でした。今度は新区長の下で対話型区政と生活支援の実現を、日本共産党練馬区議団薬師達也の質問です。暮らしと事業者を守る対策について、質問、原油不足による区内事業者への影響調査を。回答、四半期ごとの区内事業者の景況調査などにより把握に努めています。質問、家賃などの固定費や光熱費などの支援を。個人事業主の住民税、納税猶予、国保介護保険料減免の検討を。国と東京都へ持続化給付金などの実施と消費税減税を求めよ。回答、練馬区独自の補助や国に実施を求める考えはありません。中小企業診断士などの窓口相談の実施や、国や東京都の支援策を案内しています。質問、戦争終結へ、アメリカ・イランへの働きかけを国に求めよ。回答、国が判断対応すべき事柄です。動向を注視します。対話型区政について、質問、区長と区民の直接対話の今後の進め方は？回答、地域での対話の機会を設けるとともに、自ら様々な場所に出向き、区民の声を聞いていきたいと思います。質問、予算編成の過程を公開し、区民が意見を出せる仕組み作りを。回答、他自治体も参考に、情報公開のあり方などを検討していきます。区立美術館など選挙で公約した4つの見直しについて、質問、法系中統廃合は一旦中止せよ。回答、一旦立ち止まり、課題などを整理した上で地域の声を聞き検討します。質問、美術館、ぬくい図書館、サンライフ練馬をどう維持するのか。回答、現在の建物の有効活用を基本とし、課題への対応を検討します。質問、大泉第二中央分断する都市計画道路ありきでなく、生活幹線道路の改善などを優先し、住民と合意形成を。回答、改めて事業の方向性をお示しし、意見を伺っていきたいと考えています。質問、稲荷山公園整備計画の見直しは合意形成をどう図るのか。回答、 様々な意見を伺い、公園整備のあり方などを検討していきます。保育について、質問、矢原保育園廃園は見直せ。回答、石児地域に待機児童が生じたことを踏まえ、一定期間の有効活用を検討します。質問、練馬区で保育士の継続的な新規採用を。回答、退職者などの状況に応じて継続的に採用します。質問、保育園の委託民営化の見直しを。回答、区立園の役割を整理の上、今後の方向性を検討します。質問、4月時点の保育所などに入れなかったものは、昨年度比200人増の771人、認可保育園の増設を。回答、待機児童の解消は課題です。既存施設への影響を踏まえつつ、必要な取り組みを進めます。住宅費の負担軽減について、質問、東京都に都営住宅の増設を求めよ。空き家を公営住宅として再生し、提供せよ。回答、増設は大きな財政負担を伴います。住宅施策全体で判断すべきものと考えています。質問、物価高騰対策として家賃補助の具体的な内容を示し、恒久的な制度へ発展させよ。回答、区内不動産団体などのヒアリングや居住支援協議会での意見を踏まえ検討します。質問、生活保護制度は住宅扶助費の上限引き上げや管理費なども支給対象とするよう国に求めよ。回答、大都市の生活実態を踏まえたものとするよう区長会を通じ見直しを要望しています。日本共産党練馬区議団薬師達也の質問でした。次は住民参加と塾に区政のあり方を問う練馬区議会立憲民主党渡辺照子の質問です。区長の基本姿勢について質問、区長が進める住民参加の手法時期は。回答、住民参加は議会制民主主義を補完し、民意を反映する手段です。地域での対話の機会を設けていく考えです。質問、区民同士の利害をどう調整するか。回答、どちらかに偏らず、必要なものを共に考えていきたいと思っています。質問、声を上げにくい人の意見をどう把握し政策につなげるか。回答、区長への手紙などで意見を寄せてほしいと思います。民間の視点を生かした財政運営について、質問、民間の視点とは何を指すか。民間は採算性が重要だが、区政は何を重視するか。回答、行政運営は公共性や公平性、透明性を確保しながら、最小の経費で最大の効果を上げることが責務であると考えています。企業の経営経験をもとに取り組みます。美術館、ぬくい図書館の再整備について、質問、文化を公共としてどこまで支えるべきと考えるか。回答、区民が行う文化芸術活動の支援が練馬区の役割と考えています。質問、美術館と図書館の複合施設としての意義の評価は。回答、世代を超えて思い思いの目的で立ち寄れる場と実感しました。質問、施設を使用可能と判断する根拠は。回答、築40年程度であることです。質問、本件を含め老朽化する区立施設更新の優先順位は。回答、活用可能性、老朽化の程度、財政見通しなどを踏まえ判断しています。人権保障について、質問、困難女性支援法の施策への反映は。なお、困難女性支援法とは、 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の略です。回答、居場所事業や相談支援の充実に取り組んでいます。質問、パートナーシップ制度の意義と取り組みは？回答、当事者の安心感や区民理解の増進につながると考えています。対応を検討していきます。質問、選択的夫婦別姓制度について国に意見表明しては？回答、国の動向などを注視します。質問、国の男女共同参画基本計画をどう推進するのか？回答、必要と考える取り組みについて積極的に取り組みます。質問、子どもの権利条例制定の考えは？回答、子どもの権利条約の理念を実現する取り組みを検討していきます。会計年度任用職員制度について、質問、職種ごとの男女比の把握は？回答、各所管で把握しています。質問、国に対し財源措置や制度改善を求める考えは？回答、必要な改善について全国市長会などを通じ求めていきます。学校給食について、質問、23区トップとは何を指すか？回答、栄養バランスや美味しさなど様々な観点からの質の向上を図ります。質問、区内農産物の安定供給に向けた協議の予定は？回答、JA 東京青葉と食農教育連絡会議で検討していきます。質問、調理員など確保の状況は？回答、従事者届などで把握しています。介護福祉の事業所支援について、質問、人材の確保などの取り組みは？回答、資格取得費用助成などで支援しています。質問、現場の支援力向上には、質の確保と事務負担軽減などとの両立が必要。練馬区の支援は？回答、管理者向けに業務改善などの研修を実施しています。練馬区議会立憲民主党渡辺照子の質問でした。続いて、子どもの教育環境保全と高齢者支援について、練馬区議会自由民主党川澄正彦の質問です。区財政の現状と記載活用。質問、物価高騰や人口減少など複合的で構造的な課題に直面する中、持続可能な区政運営が重要。財政力や基金、記載残高、将来負担比率などを踏まえた練馬区の財政状況の認識は？回答、楽観できる状況ではありません。施策について不断の見直しを行うとともに、自主財源の拡充などに努めます。質問、公共施設更新や学校改築などに向けた記載活用と持続可能な財政運営について所見は？回答、記載は高年度負担や基金残高とのバランスなどに配慮し有効活用します。子育て支援と AI 教育。質問、区長が掲げるすべての子どもが望む学びの場について考えは？回答、不登校児童生徒一人一人に応じた多様な選択肢を保障するため支援を実施し、さらに検討しています。質問、生成 AI の活用と活用に伴うリスクについての教育方針は？回答、練馬区独自のガイドラインを策定しました。教員及び生徒に周知徹底します。石神地域の児童増加対策。質問、石神小学校第二校庭の整備と教養開始までのスケジュールは？本校舎から第二校庭までの移動時の安全対策は？回答、今年度基本設計に着手し、令和10年度を目途に整備完了見込みです。 児童の安全対策は学校の意見を伺い検討します。下石神井3丁目の公園予定地、質問、およそ7000平方メートルの広さを生かした子どもの運動、遊び、自然体験の場としての活用は、回答、今年度都市計画決定の手続きに着手します。地域の意見を伺い、整備に向けて検討します。練馬区西部の新病院誘致について、質問、順天堂練馬病院、光が丘病院、練馬区医師会などとどう連携を強化するか。回答、医師会、病院担当者、区職員などで構成する医療機能連携推進委員会で協議しています。質問、練馬区西部地域の病床不足を踏まえ、二次救急医療機関の早期誘致を。回答、今後の医療需要などを見据えて病院の誘致を目指します。防災危機管理と都市整備。質問、木造密集地域対策や避難所運営など課題は多数、首都直下地震に備え防災と街づくりをどう推進するか。回答、耐震化助成の拡充、延焼リスクを軽減する道路などの都市基盤整備など、ハードソフトの取り組みを精力的に推進しています。デマンド交通による高齢者支援について、質問、バス交通を補完する交通手段の確保が急務、誰もが移動しやすい持続可能な交通ネットワークの早期構築を。回答、実証実験中のデマンドタクシーなど、新たな公共交通の導入検証や自動運転などの技術革新を踏まえ、地域公共交通計画の策定に向けて検討を進めています。環境政策と家庭ごみ有料化。質問、ごみ減量に向けた数値目標と工程は。回答、今年度、練馬区第5次一般廃棄物処理基本計画を策定します。新たな施策や目標を定め、減量と資源化に取り組んでいきます。練馬区議会自由民主党、川澄正彦の質問でした。代わって、首都直下地震の対策強化で防災減災の練馬を、練馬区議会公明党、佐藤淳也の質問です。区長の基本姿勢について、質問、学校適正配置は地域の意見をどう把握し反映するか。回答、それぞれの学校の現状などを整理し、地域の声を伺い検討したいと考えています。質問、ハードソフト両面から防災減災対策の加速を。回答、地域住民と精力的に取り組んでいます。質問、マンションに防災マニュアル作成と避難訓練実施の促進を。回答、様々な機会で周知していきます。質問、アニメ文化振興の推進を。回答、民間企業などと連携強化し、取り組みを充実していきます。災害時の子どもの居場所について。質問、避難所に子ども専用スペースの設置を。回答、子どもの居場所確保に努めます。質問、子どもを支援する専門人材と地域資源の連携強化を。回答、避難拠点で児童施設などの職員が子どものケアなど助言する取り組みを拡充していきます。質問、個別性に応じた対応は不可欠。多言語対応など実効性のある取り組みを。回答、状況に応じ優しい日本語やイラストを使用した情報提供などを実施します。感染症対策について、質問、マシン感染予防対策を。回答、国などの抗体検査事業や接種費用助成を活用し、必要な方へ実施を検討しています。質問、高齢者などへコロナワクチンの周知などを。 回答、句報などで情報提供していきます。質問、デング熱対策として公園などの蚊の駆除を。回答、区内公園で蚊のウイルスを調査しています。感染の恐れがある場合は駆除を行います。介護予防について、質問、e スポーツの普及促進を。回答、全国大会のオンライン予選会実施など、取り組みを充実していきます。質問、化粧身だしなみプログラムの導入を。回答、はつらつセンターで実施しています。質問、運動型パチンコ、エアロビックトレパチの試行導入と検証を。回答、情報収集し導入を検討していきます。聴覚障害者支援について、質問、手話通訳可能な職員の育成や専門人材の配置、地域包括支援センターとの情報共有などの強化と、東京都への体制整備の要望について、練馬区の所見は。回答、練馬福祉人材育成研修センターの研修などで、引き続き施設などの職員の支援力向上に取り組んでいきます。機会を捉え東京都へ要望します。質問、手話カフェ開催を。回答、街角ケアカフェで開催しました。充実を検討していきます。学校の個人情報保護について、質問、委託業者からの漏洩を防ぐため、情報収集と対策を。回答、事業者との契約時に参考となる使用書の例を作成し、学校などに周知します。質問、個人が撮影した行事写真などの SNS 掲載に配慮の促進を。回答、保護者宛の通知などで注意喚起しています。スクール DX について、質問、保護者負担軽減のため学用品の貸し出しを。回答、社会状況などに合わせ見直しを実施していきます。質問、ネット環境が推奨水準に達しない学校の改善を。回答、すべての学校で Wi-Fi 環境を整備し大幅に改善しました。質問、公務のペーパーレス化と業務効率化の加速を。回答、引き続き校長会と協議し改善していきます。練馬区議会公明党佐藤淳也の質問でした。今度は誰もが輝く練馬の未来へ持続可能な区政推進。練馬区議会国民民主党無所属都民ファーストの会西田真知子の質問です。家庭ごみ有料化について。質問、区長が有料化反対の理由は、都知事のごみ有料化の検討を促す発言について区長の考えは。回答、有料化を検討する前に、さらなる排出抑制や分別の徹底など、やるべきことがあります。区民の理解と協力が不可欠であり、慎重に取り扱う必要があると考えています。質問、練馬区第5次一般廃棄物処理基本計画で、有料化の議論を含め、家庭ごみの減量策をどう位置づけるか。回答、計画策定において、有料化前提のゴミ量推計は行わないこととしています。教育環境における安全管理について、質問、校外学習などでの移動手段の選定、事業者の許認可など再点検はされているのか。回答、学校が提出する計画書でルートなどを確認しています。質問、部活動の移動手段は練馬区で統一した指針の検討を。回答、移動は公共交通機関の利用が原則です。引き続き、引率体制など確認の運用遵守を学校に周知徹底していきます。子育て支援について、質問、待機児童待機学童の解消に向けた取り組みは。回答、 待機児童が生じた地域を中心に保育サービス拡充を検討します。練りっこクラブ実施校を拡大などします。質問。東京都のアフォーダブル住宅支援との整合性をどう図り、独自の住まい支援を進めるのか。回答。東京都の事業実施状況を踏まえ、住宅費の負担軽減など、住まいに関する支援のあり方を検討していきます。情報弱者への支援とデジタル格差の解消について。質問。デジタル化により情報格差が生じている現状への見解は、デジタル格差解消に向け、スマホ教室の定員拡大など、サポート体制の拡充を。回答、高齢者などが安心して利用できるよう支援が必要です。教室や相談会のほか、老人クラブに相談員の派遣など実施しました。成年後見制度について、質問、新たな成年後見制度の周知と利用促進の取り組みは。回答、地域包括支援センターなどと連携し周知していきます。質問、就活支援制度の現役高齢者への周知は。回答、街角ケアカフェなどで情報提供などします。質問、市民貢献人の育成確保の取り組みは。回答、権利擁護センターで支援を実施しています。質問、社会福祉協議会の負担や役割が増す中で、練馬区のバックアップは。回答、社会福祉協議会と連携し、支援体制を検討します。練馬の農業について、質問、都市農業の今後の在り方について区長の考えは。回答、練馬の農は私たちの町のかけがえのない財産です。質問、JA などの関係団体と連携し、新たな販路開拓やマーケティング支援強化を、専門家派遣などバックアップ体制の構築を。回答、東京都農林水産振興財団などが専門家を派遣しています。練馬区は支援策を整理した練馬農業者の便利帳を配布し周知しています。質問、全国都市農業フェスティバルの継続発展の考えは。回答、今年度プレイベントを開催します。参加自治体を拡大する予定です。練馬区議会国民民主党無所属都民ファーストの会西田真知子の質問でした。次は、新区長のもと、心豊かな地域社会の実現を期待、インクルーシブな練馬を目指す会、加藤木桜子の質問です。区長の基本姿勢について、質問、区長が区民や現場の声を聞く方法はどのように考えているか。回答、地域での対話の機会を設けるとともに、自ら様々な場所に出向き、区民の声を聞いていきたいと思います。質問、介護が必要な人や障害のある人などが、普段過ごしている場で意見を聞く工夫もすべきでは。回答、施設や懇親会などに出向くなど、負担が少ない方法を工夫します。質問、学校統廃合など、学校の在り方の検討はどのように進めるか。回答、児童生徒や保護者、地域など、様々な方々の意見を丁寧に聞きながら進めます。美術館再整備計画について、質問、青天井で進めるように見えたこの計画を中止する判断をされたことを歓迎。計画中止に伴い、現時点での費用負担や影響の見込みは。回答、すでに契約済みのエレベーター工事は受注者と対応を協議します。質問、老朽化、バリアフリー化などへの対応は必要だが、改修や機能改善をどのように進めるか。回答、現況調査を実施し、区民の声を伺いながら、課題への対応を検討します。地域交通まちづくりについて、質問、 2025年3月に、泉38系統のバス路線が廃止となり、バス停まで10分以上歩く地域もある。特に高齢者、障害者にとって、外出機会の喪失につながる深刻な課題、代替交通の実証実験実施の見通しは。回答、地域の皆様との話し合いと運行予定者などとの調整を進めています。運行計画を取りまとめた後、実証実験の実施に向けて国への申請など必要な手続きを進めます。質問、利用しやすい運賃設定の検討は？回答、デマンドタクシー実証実験での高齢者や障害者を対象とした運賃割引を参考に検討します。質問、現在進めている実証実験の検討だけではなく、福祉事業所との連携など、様々な方法を検討すべき、見解は？回答、利用者ニーズとの整合や、既存交通事業者との調整などが課題と考えています。他自治体の事例を注視します。福祉について、質問、福祉事務所のケースワーカー増員に伴い、経験の浅い職員が増えているのでは？回答、ケースワーカー経験年数3年未満の職員の割合は全体の6割と、直近5年で大きな変動はありません。質問、福祉課題対応などの窓口経験を積んだ職員を配置するとともに、研修など支援体制の充実を。回答、育成方針を策定し、研修やチューター制度の実施、専門職の配置など、組織全体で対応する体制を構築しています。質問、福祉事業所の人材確保のために、求人媒体への掲載費補助などの支援検討を。回答、事業者の意見を伺い、支援策を検討します。質問、高齢者基礎調査結果から、賃貸で暮らす人の将来への不安が見える、住まい確保支援の充実を。回答、これまでの取り組み実績や、高齢者基礎調査などの結果を踏まえ、居住支援協議会の意見を伺いながら検討します。インクルーシブな練馬を目指す会、加藤木桜子の質問でした。続いて、対話型の区政と人権意識の尊重に期待、練馬コモンズ山口明子の質問です。区長の基本姿勢について、質問、区民の意向を可視化するための意見集約システムと伴走型対話システムの導入を。回答、新たな取り組みの一つとして、緑の区民活動会議を立ち上げます。私が先頭に立ち、様々な意見に耳を傾けたいと考えています。質問、市民参加型予算制度の研究及び検討の考えは？回答、他自治体の取り組み事例も参考に検討していきます。子どもの生活と権利について、質問、子どもを権利の主体として位置づける必要性の認識は？回答、子どもの権利条約の理念を実現する取り組みを検討していきます。質問、校則見直しの頻度や児童生徒の意見を聞く手法に学校間で差が出ていないか、練馬区の認識は、それぞれの学校の実施状況は？回答、昨年度、全校で校則の再点検を行い、見直しの視点を校長会で周知しました。質問、子どもたちに寄り添った校則の見直し方針の整備を。回答、様々な視点に配慮し、検討するよう学校に働きかけていきます。ジェンダー平等について、質問、社会構造の中にすでにある格差により、受益負担の差が出ないよう、あらゆる分野でジェンダー主流化の取り組みを。回答、男女共同参画の推進は基本的な取り組み事項であり、それぞれの分野で取り組むべきと認識しています。 物資不足の影響について、質問、供給不足や価格高騰による公共工事事業への影響は、回答、施工業者から石油由来の資材が入手困難との声があります。資材不足で一部の工事を対象から除外する事案が一件ありました。質問、保育・福祉・高齢者施設への支援と医療系物資の支援を。回答、真に必要なところへ迅速に支援が行き届くよう柔軟かつ機動的に対応します。質問、物価高騰下の区内中小零細企業個人事業主支援のために価格転嫁アドバイザー派遣制度創設を。国や東京都の制度の周知や申請支援強化を。回答、専門家による出張相談で経営全般に関する相談に対応し、申請も支援しています。暑さ対策について、質問、小中学校に水筒に給水できる水道直結型ウォーターサーバーの設置を。回答、小学校12校、中学校5校で順次施行しています。質問、在宅人工呼吸器使用者の把握状況や支援体制は、停電や災害発生時の電力供給体制や情報提供方法は。回答、災害時個別支援計画の作成、充電環境の整備、発電機や蓄電池の購入助成、充電訓練を実施しています。停電が予想される場合、注意喚起を行い、停電時は必要に応じて電源確保の支援を行います。介護保険制度と高齢者の健康支援について、質問、介護サービス事業者から指導検査の負担が大きいとの声がある、運営体制への支援を。回答、会議の効率化など負担軽減の好事例を広く周知します。質問、介護予防・日常生活支援総合事業への入浴加算を。回答、事業者や利用者の声を聞きながら検討を進めます。練馬コモンズ山口明子の質問でした。以上、一般質問の要旨をお伝えしました。